少子娘子容の大いに踊れ、娘許されるよ歓呼の声を上げ、見よあなたの門が来る、高ぶることなくロバに乗ってくる、メロバの子であるロバに乗って、ご一緒に主の夢を見るでしょう。お尋ねにできる方はお越しください。賛美歌148ページの A、 主婦の右の真ん中にございます。主の人に
礼儀を言います。我らの父よ、願わくは皆を我が名させたまえ、生きりを来たらせたまえ、御心の天になるごとく知事もなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯すのを我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心身に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなどとなり、
お座りください。聖書を代読いたします。今度は詩編130編1節から8節、ヨハネの福音書9章1節から12節、および35節から31節です。詩編130編、旧約聖書973ページにございます。深い絶望の底から主よ、あなたを呼びます。主よ、この声を聞き取ってください。嘆きのみ私の声に耳を傾けてください。主よ、あなたが罪を捨てて心に込められるなら、主よ、誰が耐えましょう。しかし許しはあなたのことにあり、人はあなたを恐れる小山のです。私は主に望みを置き、私の魂に望みを置き、御言葉を待ち望みます。私の魂は主を待ち望みます。見張りが朝を待つに来ても、見張りが朝を待つにもまして、イスラエルの主を待ち望め、慈しみは主のもとに、豊かな贖いも主のもとに、主はイスラエルのすべての罪から贖ってください。ヨハネの福音書9章新約聖書184ページです。さてイエスは通りすがりに思いつき目に見えない人を見かけられた。弟子たちがイエスに尋ねた。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか、本人ですか、それとも両親ですか。イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の技がこの人に現れるためである。私たちは私をお伝えしになった方の技をまだ日のあるうちに行わなければならない。誰も働くことのできないようになっている。私は海にいる間世の光であった。こう言ってからイエスは地面に唾をし、唾で口をこねてその人の目にこの家になった。そして主は伝わされたものという意味の池に寝払いなさいと言われた。そこで彼は寝払い、身が見えるようになって帰ってきた。近所の人々が彼をおのぼろしていたのを前に見ていた人が、これは座ってのぼろいをしていた人ではないかと言った。その人だというものを見れば、いや違う、似ているだけだというものを見た。本人は私がそうなのですと言った。そこで人々が、ではお前の目はどのようにして開いたのかというと、彼は答えた。イエスという方が主をこねて私の目に塗り、シュラムに行って洗いなさいと言われました。 そこで言ってあった見えるようになったのです。人々がその人はどこにいるのかと言うと、彼は知りませんと言った。35節から39節です。イエスは彼が外に追い出されたことをお聞きになった。そして彼に出会うと、あなたは人の子を信じ信じるかと言われた。彼は答えていた。主よ、その方はどんな人ですか。その方を信じたいのですが。イエスは言われた。あなたはもうその人を見ている。あなたと話しているのがその人だ。彼が主を信じますと言ってひざまずくと、イエスは言われた。私がこの世に来たのは裁くためである。こうして見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになる。以上です。一言お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美いたします。健康と光が与えられ、本日の聖日礼拝に兄弟姉妹と共に御前に集うことができましたことを感謝いたします。すぐに1週間あなたの御手の中にあって、全ての恵みのうちに過ごすことができましたことを感謝します。常にあなたの愛に含まれているにもかかわらず、罪を犯し続けておりますところからのです。良き隣人を悔やみ、良き隣人を裁き、あなたの望まない方向に常に傾いております。あなたが導く道が分からないほど私たちの心は良く病んでおります。したがって何人もあなたの贖いの救い以外、私たちの生きる道はありません。私たちの心を、私たちの心の貧しいものに変えてください。御心の分かるものに変えてください。そしてあなたの言葉を十分に理解し、常に感謝にあふれた生活ができますようお教えください。世界でコロナウイルスの感染が再び拡大しております。死者も数多く発生しております。この感染の危険が我々の力にも及んでいます。御心ならば我々のこの脅威から遠ざけてください。全国各地の教会で礼拝が行われております。あなたの御業がこの地上にも現れますように。またこの島の教会で一人でも多くの人の足を運び、あなたの偉大な愛と導きを理解し、聖霊の血に導かれ平安の心を持つことができますようお知りください。島田教会に新たに日本式の牧師を依頼者として迎えることができました。感謝いたします。牧師証言に向かって準備を進めております。できるだけ早く実現できますようお知りください。ただいまから河野博先生に言葉をいただきます。先生を強し、また私たちにあなたからの御言葉と聖霊を理解できますよう多くの心を与えてください。この祈りを主イエスキリストを通して毎日祈ります。アーメン。賛美が22番、 天地を啓し、私をもの御下に加えます。人信条は、我は天地の作り主、全能の主なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊に受けてくるとき、言葉で前へ振りまざれ、本国の暗闇のもとに苦しみを受け、十字架に捨てられ、神殿を行われ、国に行くたび、三日目に死人の後ろに蘇り、天に残り、全能の知らず神の国に出したたまえ、かしこくの役者じゃなくて、生けるものと知れるものと定めに行こう。我々は聖霊を信じる。聖霊ある行動の取り替え、聖霊との味わい、罪人の隠し、体の蘇り、ご主人の祈りを信じる。アーメン。お座りください。本日の説教は主に臨みを。
主なる神様の恵みが皆さんと共にありますように。本日もこれよりしてご一緒に主の御言葉、聖書の語ることを聞くことができることを大変感謝をしております。今日ご一緒に聞きましたヨハネの福音書9章によれば、私たちの主イエス・キリストは目の見えない人の目を見えるようにしてくださる方であります。そのことを通して神様の御業が現れたとも言われる福音書は語っています。主キリストによって目が見えるようにしていただいた生まれつき目の見えなかった男は主を信じるものとされました。それこそが神の御業であります。私たち聖書に馴染みのあるものは知っております。主イエス・キリストは私たちの生きるこの世に来てくださり、多くの病に悩む人の病を癒し、悪霊に疲れた人から悪霊を追放し、耳の聞こえない人の耳を開いて聞こえるようにし、歩けなかった人を歩けるようにし、そして本日も語られているように、生まれつき目が見えない人が目が見えるようにしてください。それは今日語られているときによれば、そのような形で主イエス・キリストの御業を受けた者が神様を信じる者となるためであったでありましょう。どれほど多くの者が神様を信じる者になったか、それを聖書は語っていませんけれども、大変多くの人が病人や悪霊に疲れた人、目や耳や足の不自由な人を主イエス・キリストのもとに連れてきたということは語られています。あるいはこのような病人や悪霊に疲れた人、目や耳や足の不自由な人本人や、あるいは周りの人が癒してほしいと主イエスに願った、そのことも聖書は語られています。考えてみると、本日のこの9章で語られている人はですね、主イエスに向かって
目が見えるようになりたいということを願わなかった人であります。ただこの人イエスが通りすがりに見かけられた、そのことによって全てが始まりました。イエスが一方的にこの男に働きかけてください。つまりここで働いていることによれば、地面に唾をし唾で土をくれて、その人の目にお塗りになる、そのことに応えて、その時言われたこと、主がこの池に行って目を洗いなさいという言葉に応えて、彼は素直に言われた通りのことをして、目を開けていただいたということなのであります。一方、本日もう一箇所旧約聖書を言葉を聞きました。ここにおいてこの生まれつき目が見えなくて、主イエスに向かって目が見えるようにしてください、癒してくださいと叫ばなかった男に対して、この詩編130編の詩人は呼び出すという具合に新旧約聖書に訳しておりますけれども、むしろ死に向かって叫んでいるんです。彼は深い淵の底から叫んでおります。主よ、なんとかその一言を絞り出して叫んで、その願いは嘆き祈る自分の声に耳を傾けて、主がその祈りを聞き取ってくださることであります。彼は深い淵の中で、光を失った闇の中で主に叫ぶしかなかった、そのような男であります。主イエスに見えるようにしていただいた男もまた闇の中で生きておりました。視力のことはよく分かりません。もしかしたら彼は光を感じていたかもしれないとも思います。見え方っていうのはいろいろありまして、視野の例えば 5% ぐらいが出て、見える中で全体的にこう散らばってぼんやり見えている、そんな人もおられるっていう話も聞きますし、本当に見える視野が本当に狭くなっておられる、そういう方もおられることはあります。ただ今日登場する男は生まれつき目が見えなかったと語られております。それは目が見えるという具合に思っています、見えているんですけれども、私たちが見ているこの光のある世界を、この目が見えなかった男は知らないという事柄でありましょう。彼は闇しか知らない、言い過ぎかもしれませんけれども、そう申し上げることができるであります。だからこそ彼は光を求めなかった、目が見えるようにと願わなかった、これに対して深い一度そこ闇の中に沈んでいくというか落ち込んでいく、この男は光の世界を知っておりました。そう申し上げることはできるであります。だからこそ彼は叫んだということになろうかと思います。 光と闇っていうのはなかなか捉え方がいろいろあるかなという具合で思います。私たちはあるいは皆さんはと申し上げた方がいいのかもしれませんけれども、光のない闇を知っているのでありましょうか。今日夜の帳が降りてもあちこちで街の明かりがまた明るいって、そういうものが本当に乏しいところで暮らした経験もありまして、改めて月明かりというのはいかに明るいかというようなことを知った覚えがあります。考えてみればしかし災害の中で知らされる闇があります。私たちを暮らすこの静岡も台風で長期間の停電の闇を味わった。昨年ですか、阪神・淡路大震災から25年の時が過ぎまして、それ以降私たちを暮らすこの日本列島はですね、さまざまな災害、地震や水害、あるいは地震に伴う津波というものに襲われました。東北大震災から今年で10年ということになりました。大雨の被害といいますか、大雨の警報が出るたびに思うのは、山崩れていることが起こって、それに巻き込まれる人がいないようにという事柄であります。各地でこれら被害、例えば東北大震災の後で津波に襲われて押し寄せる波や引いていく波に全てが壊され、流された後周りがまあ瓦礫となってどこに何があったのか、一方では信じられないものがそこに出現している、海にラジオ不例があったり、まあ、そんなことになっている。まさに風景が一変した。太陽の光があっても闇の中にいるような、そういう風景を心を年々の中でそれぞれの各地の人たちが味わってこられたんだろうと思います。東北大震災10年というようなことになって、改めて被災された方のいろんな言葉が届くようになりました。後悔のね、思いが消えない人たちの声、例えばあの時家族や親しい人に逃げろと言っていたら助かったのではないか、家族のそばにいたら助けられたのではないか、たまたま自分は遠くにいて助かったけれども、家族の安否が知れず不安のどん底を味わった、今もなお多くの行方不明者が出ておりますし、10年経ってやっとご遺体もすでにご遺骨ですけれども、ご遺骨を対面した人たちもあります。多くの喪失感を抱え、心の闇、自分だけ助かった、そういうような大切感を感じる、埋めようのないものが失われた、取り戻せない時間、やり直しを聞かないように、そういう闇を 見つけ、そういう事柄であります。私たちは自分の心の中の闇というものをどれほど知っているだろうか。それは不条理な信じられない現実の中でこそ改めて気づくことなのかもしれません。本日の支援130編の詩人が告白するのは、私自身よりも私たちを知っておられる神様についてであります。主よ、あなたが罪をすべて心に留められるのは誰が耐えられるでしょうか。私たちこれを生きる人間は、してはならないことをしても忘れてしまうことがあります。自分のしていることがよく意識できない、誰かを傷つけたり、しかしそのような言い方をしなくてもよかったり、あるいはよく攻撃になって、なっていてもそのことは分からなかったりします。その言い方は人を傷つけているということを言われても、そんなつもりじゃないと言い訳したいことがあります。それら私たちの成したこと、語ったこと、その全てを神様はご存知であって、その全てを忘れることのないお方であります。そんなふうに言えば、神様に呼べることは恐ろしいことで、神様が私たちとそのような心の闇、人を傷つけるような罪、あるいは自分を責めざるを得ないような、そういう罪責感というようなことをもたらす行いや言葉の全てを思い起こしておられたら、本当に誰が耐えられるだろうかと、そのように思います。けれどこの詩人は神様のもとに許しがあるのだと語ります。聖書が告げていることは、この生きる私たちは神様によって自分以外の誰かと人と共に生きるように作られたということであります。この災害が続く日々の中で、特に阪神大震災はボランティア元年と言われます。被災した人たちに手を差し伸べようとする多くの人たちが、その力を発揮をいたしました。まあ、その中でも、しかし実際には他人を助けるつもりで自分の思いを優先してしまうというか、そんなことも起こった。そのような年月でありました。神様に作られた私たちは、自分だけではなく他人にも優しくしたい、助けてあげたい、そのような思いを与えられております。災害の中で犠牲になった方たちには、そのような思いの中で誰かを助けようとして犠牲になった方たちがおられます。そういう方たちを傷つけるつもりはないのですけれども、そのようにして犠牲になった方たちは自分の身に危害が及ばない、そんなことが思えなかったり分からなかったろうと思います。想定外の津波の中で言えば、誰かを助けないといけない、自分が助けに行ったら自分も巻き込まれるなどというようなことは一切 思わなかったから助けに行って巻き込まれたという事柄になります。私たち人間の時に残酷なものであります。自分の身に危険が及ぶと思えば他人を傷つけても平気な面も一方ではあります。このコロナウイルスの蔓延、ここでも申し上げたかもしれませんけれども、コロナウイルスに絶対にかかりたくないというふうに思えばですね、周りが鬼に見える、そんなふうに言う方たちがあります。コロナウイルス感染者あるいは接触の多い人たちへの差別や偏見、さまざまな形でそういう人たちを傷つけることが起こっております。皆さんもご存知になっておられるかと思いますけど、私たちは自分が意識しても社会の枠組みの中、あるいは先天的にというか無意識である思いから逃れられません。公平理念あるいは因果応報の思いを持っているというようなことが何になります。良いことをしたら良いことが起こる、そうでなくてはたまらない、悪人が栄えるのは不公平だ、そういうことの中から良いことをして良い報いを得ようとか、悪いことがあの人に起こってみよう、あの人が悪いことをした結果だ、そういう思いを持って接触の多い人たちを排除したり、そんな可能性がなくても自分たちでところから利用断りだったり出席停止にしたり、いろんなことが起こっています。ただ私たちは当たり前に使える言葉で言えば罰当たりだというような言葉だったり、あるいは親の恩が子に報いというような言葉であります。そもそもこのヨハネ福音書9章というのは、そういう思いがイエスが乗られた2000年当時から存在していたというようなことを、語っております。イエス様は通りすがり生まれつき目に見えて向かかられた時に弟子たちが言うわけです。ダビデ、イエス様、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか、本人ですか、それとも両親ですか。私たちが知っているのは親の因果が起こりにくいという、そういう言葉だろうと思います。しかし主イエスはそのような考え方を否定されます。神の技がこの人に現れるためなんだ、そして私はお遣わしになった方の技をまだ日があるうちに行わなければならないという、やめしか知らない、そういう世界の中に生きている。それもまたしかし神のその力を打ち破る光をもたらしてくださる、そういうことができることが現れるため、神を信じる者になるためにこそこのような苦境が知りよって備えられた。もっともこの話は自分がどのように苦境の中にあるのか知らなかった男がまさに目が開いてから苦境の中に置かれていくというような言葉を、語っていくことになります。この話の冒頭部分で もう少しお話をさせていただきたいと思うんですけれども、信徒の友の三学王を読んでおりますと、これより生きる私たちは解決のつかないこと、自分の思いだけで処理できないことに耐える力、そういうものがあまりない、光を知っている、だからこそ闇の中にいることが我慢できない、けれどもそういういわば宙づらいなことに耐えていくこと、愛に答えを出さない、そういうことを耐えていく、そういうことが必要なんだ。本当の答えは神様にしかない。そのことを知って耐えていく、そういうことが信仰なんだということを思わせられることが書いてありました。知り望みを置くというようなことはそういうことだ。闇の中で叫ぶ者たちは主の元には許しがあり、それゆえ主は恐れやまれるのだと語っています。私たちは心の中に闇を抱え、自分だけを愛するような思いや自分の思いにとらわれて、あるいは公平理念とか因果応報の考え方、無意識の認識の枠組みの中でさまざまな形でこうしていくこと、人を傷つけ、あるいは自分を責めて自分を傷つける、そういう事柄があります。しかし神様は私たちが他人を許し、また自分を許すことができるように救い主主イエス・キリストを送ってくださいました。主イエスが生まれつき目の見えない人の目に泥を塗って、その目を見えるようにしてくださったように、目に見えない神様を会うことのできない私たちが神様が会うことができるようにと、主イエス・キリストは十字架にかかって神様との愛が許し、自分自身に対する許しも成し遂げてくださいました。この神様のもとに許しがあるという思いは、これより生きるものを劇的に変えていきます。少し話が長くなりますけれども、来年今私は東区の社会部というところで委員をさせていただいているんですけれども、来年教会と社会セミナーというのを社会部でいたしまして、そこで講演をお願いしようと思っていらっしゃる方に、福井ルーテル教会の教会員である石原先生という熊本大学の先生がございます。この方は修復的正義、修復的司法という、そういう事柄を紹介してくださる先生であります。正義というと私たちは司法という事柄で考えます。 国が法を定め、法に違反した者たちは刑罰を受けることによって正義が回復される。しかし神父などを呼ぶ方たちはそれだけでは回復しがたい犯罪の被害者の心があるというようなことを、そういう中で犯罪を犯した者とその被害者の間の和解の心があるというようなことを新聞などでお読みになったことがある方がおられるかもしれません。これを修復的司法とか修復的正義とか、でこれ石橋先生がお書きになった事柄の中で、一つの実例を知ることになりました。韓国のカトリックの信者の方なんですけれども、この方は韓国での史上最悪と呼ばれる連続殺人犯の殺人によって一瞬にして自分の家族、妻や子供たちを失うことになりました。喪失感は凄まじく、また家族を助けられなかった財政感という中で、この被害者のご家族である男性は苦しみました。精神的な病にもなり、追い詰められて自死を考えた。この方の語ることには、その時に一度全てを許してやったらどうだろうかという声が聞こえたというんです。そこでこの人は自死を思いたとなり、そしてその時からこの修復的正義の観念を知り、韓国でこのことを実践していく人のリーダーになったという話です。許しは死のもとになる、深い嘆き、深い闇の中で、しかしただ望みは死にしかない、死が代わりにしてくださることによって、しかしそのことを待ち続けることによっても、宙ぶらりな状態にも解決はつかない、闇の中にあることにおいても、私たちは望みを持つことができる。ヨハネの福音書のこの男も目が見えるようになって、そしてこの聞かなかった中間の物語は当時の指導者たちから追い詰められます。そしてお前は罪の中に生まれたのに自分たちを抑えようとしているのか、お前は罪人だと断罪を受け、そして目に見える人の社会から外に追い出されたということは語られています。そのような人に主イエス・キリストは出会ってくださり、この人を死を信じる者として迎え入れていらっしゃいます。死に臨みを解き、死は私たちを必ず迎え入れてくださる。苦難に出会おうとも、また苦難の中にあろうとも、死を待ち望むことこそ私たちの力であります。支援学三点の指示もまた、自分と同じ死を知る者たちに呼びかけております。死を待ち望めと、あの有名な使徒パウロの言葉を思います。試練は伝達を 伝達は希望をという他の言葉であります。知り望みを置くものとしてどこや苦難の中でも死を待ち受けつつご一緒に歩んでいます。私たちがこうして思うように死はすでに来てくださり、私たちのために苦しみを慣れてくださるし、苦しみの方に必ず死はいてくださいます。そのことを感謝して死を待ち受けつつご一緒に歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはさまざまな苦しい悩みの中であなたを見上げることを忘れてしまうものであります。どうかどれの時にも死をと避けつつあなたを待ち望みつつ歩んでいくことができますように。どうか私たちの嘆き祈る声をあなたがいつも聞き届けてください。それ以上私たちがあなたを信じる者としての歩みを重ねていくことができますようにお導きください。イエス・キリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。
の中に私たち愛する兄弟姉妹と共に出てあげてくださると心より感謝いたします。コロナの中での新しい種の歩みですけれども、どうか皆さん一人一人の健康と平和が豊かに守られますようにお願いします。今捧げましたものは皆様からいただいたものの一部ですけれども、神様のご用のために広げて用いてください。この感謝と願いとを主イエスキリストの皆を通して皆にお答えいたします。
アーメン。
窓、扉の開放で礼拝を守りますのでよろしくお願いいたします。以上で聖地礼拝を終わります。次週の礼拝にまたお会いしましょう。ありがとうございました。